広報長泉2021年1月1日号ナンバー1377発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500直通郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール広報@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は写経だよりがあります。1日号の後続けてお聞きください。迎春明けましておめでとうございます。昨年は新型コロナウイルス感染症との戦いの1年となり、これまでに誰も経験したことのない状況の中、日常が大きく様変わりし、新しい生活様式に合わせた行動が求められてきました。新型コロナウイルス感染症に対しご協力いただいております町民の皆さんをはじめ、まさに今この時も医療現場の最前線で献身的にご対応いただいています関係各位に改めて心から深く感謝申し上げます。そのような中、新しい年を迎え、町では令和3年度から向こう10年間を計画期間とする第5次長泉町総合計画がスタートします。詳しい内容は改めてご案内させていただきますが、今般のコロナ禍もしかり、社会経済情勢が目まぐるしく変化する時代にあって、誰もが安心や幸せ豊かさを実感できるような街づくりを進めるため、さまざまな事柄に取り組んでいきます。結びに、新型コロナウイルス感染症の一日でも早い収束と輝かしい新年が、町民の皆さんにとって笑顔いっぱいの素晴らしい一年になることを祈念申し上げます。新春対談、民生委員児童委員協議会会長原隆夫さん、長泉町長池田修。現在のコロナ禍において多くの方が外出機会が減り、また社会全体の閉塞感から不安や孤独を感じる状況が続いており、改めて地域のつながりや高齢者の見守りの重要性が認識されています。そのような中、日頃地域福祉の最前線において高齢者の見守り支援などの活動を行っている民生委員、児童委員、以下民生委員の皆さんを代表して原隆夫会長に、地域における高齢者福祉の現状と今後の在り方などについて町長と対談していただきました。町長、長泉町というと子育て支援や教育支援がクローズアップされがちですが、私は誰一人取り残さない町を目指しています。特に高齢者の皆さんについては、給付金などの単発的な支援ではなく、日常生活における見守り支援を充実したいと考えています。具体的には、現在65歳以上の一人暮らしの皆さんに定期的に栄養バランスの取れた食事を提供しながら、安否確認をする配食サービス事業や、75歳以上の一人暮らしの皆さんに週3回乳酸菌飲料を配達し、声かけ安否確認をする一人暮らし高齢者見守り事業などの事業を行ってきましたが、まだまだ十分だとは考えていません。行政では手が届きにくい部分を民生委員の皆さんにカバーしていただいており、皆さんが日々行っている 高齢者の訪問活動などが非常に大きいと感じています。地域と行政とのつなぎ役、原会長、私たち民生委員は専門職ではなく、あくまでも住民の身近な相談役として地域に暮らす困りごとを抱えている方々を行政や医療機関といった専門分野につなげるつなぎ役であると考えています。そのため常に地域の実情を把握することを意識しながら活動しています。また町が平成30年度に地域包括支援センターを2カ所増設したことにより高齢者の相談窓口は広がったと感じています。ありがたい効果的な対応でした。町長、現在は高齢化率が県内で一番低い長泉町も、今後高齢化が急速に進んでいくと言われていますが、実際に地域で活動する中で感じることはありますか？声を上げることができない方へのアプローチが重要。原会長、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯は増えていると感じます。またそうした皆さんの中には、さまざまな問題を抱えながら孤立しているにもかかわらず助けを求める声を上げない、正確には声を上げることができない方もいます。そうした方々にアプローチすることは難しいことではありますが、重要なことだと感じています。町長、声を上げることができない方を見つけるには、やはり日頃から地域に出て様々な状況を把握することが必要だということですね。このような高齢者の皆さんが増えている中で、原さんが日々の活動を通じて不安に感じていることはありますか？地域全体で支える仕組み作りが必要。原会長、まずは認知症の問題です。令和7年には団塊の世代が75歳を迎え、認知症の高齢者が全国で700万人に達すると言われており、特殊詐欺被害や徘徊による行方不明や交通事故といった問題が指摘されています。また、認知症の方のご家族は、認知症を隠そうとするため、自ら助けを求めることができないケースが多く見受けられます。そこで、まずは地域の皆さんが、認知症を正しく理解し支援できるようになる必要があります。また認知症の理解が広がることで、認知症の方を支える家族の皆さんも助けを求めやすくなると思います。町長、そうですね、町では町民の皆さんに認知症に関する正しい知識を得てもらうことを目的に、平成19年から認知症サポーター養成講座を開催しており、これまでに3822人の方に受講していただいています。また、認知症サポーターは、認知症の皆さんはもちろんですが、その家族の皆さんも支援することを目的とした事業で、まさに地域全体で支える仕組み作りだと思います。原会長、他にも災害対策が気になります。最近では風水害のリスクも高まっています。そこで私たちは災害発生時に町や社会福祉協議会と協力して統一した行動が取れるよう、平成30年に発災時行動マニュアルを作成しました。高齢者の中にはすぐに避難ができなかったり、一人では避難できない方もいらっしゃいます。このような避難の際に支援が必要な方々を台帳に登録し、支援者などを決めておく避難行動要支援者名簿と個別計画書の作成を進めています。これも個々の生活実態などを把握した上で、登録の必要性を判断するため、民生委員が毎年担当地区を回って対象者の確認作業を進めています。また、感染症のリスクや介護の状態から避難所自体を敬遠する方には、ホテルや介護施設などに身を寄せることができるようにしていくことも必要だと思います。 町長、避難行動要支援者名簿と個別計画書の整備は、民生委員の皆さんが地域を回り、地域の皆さんと対話をすることで作り上げた地域福祉の成果だと私は考えています。改めて感謝申し上げます。避難所以外のホテルなどへの避難については、コロナ禍における避難所対策として私も同感であり、まさに新年度に向けて準備をしているところです。コロナ禍における高齢者支援。町長、今般のコロナ禍に際して、住民生活は一変し、大きな変化が求められていますが、特に高齢者の皆さんは、外出機会の減少などの影響を受けました。町は様々なコロナ対策事業を実施してきましたが、その中でも高齢者の皆さんへの支援としては、買い物などの外出を支援するため、タクシー・バス利用券の配布、重篤化するリスクが高い65歳以上の方へのインフルエンザワクチン接種の無償化などを実施しました。民生委員の皆さんもコロナ禍において始めた事業があると聞いていますが、みんなが見守っていることを感じてほしかった。原会長、きっかけは独居高齢者の交流を兼ねた食事会、仲良し会中止の案内を届けに、一人暮らしの高齢者のお宅を訪問した際に、寂しいね、との声を聞いたことです。このように孤独な思いをしている高齢者に、一人ではないこと、みんなが見守っていることを感じてほしい。そんな思いから民生委員にメッセージを募り、それを高齢者に届ける活動を開始しました。メッセージを届けた高齢者からは、嬉しい、元気が出た、などの声をいただき、行ってよかったと実感していますし、これからもしばらくは続けていきたいと思っています。町長、日頃の何気ない会話の一言を拾い上げることは簡単なことではないと思います。また、その思いに寄り添い、行動を起こしていただいたことは、長年の民生委員の皆さんの活動によって培われたものであり、大変ありがたくもあり、心強く感じました。高齢者の皆さんも人と会って言葉をいただくといった部分が一番ありがたく感じているのではないでしょうか。今後に向けて原会長、少子高齢化が進む中、あらゆる世代が地域を支えていくことが大切であり、これからも地域の人と人とのつながりを大切にし、地域の皆さんに寄り添った見守り活動を続けていきたいと思います。ぜひ一日も早く新型コロナウイルス感染症の流行が収束し、地域の皆さんが健康で楽しい生活を送れることを願っています。あらゆる世代の方々が輝き続けることができる町へ。町長、コロナ禍においては外出自粛など辛いことが多く、一刻も早い収束を願うばかりですが、そんな中だからこそ、先ほどご紹介いただいた取り組みにより、新しい絆が生まれたのではないでしょうか。地域において支援が必要な高齢者の皆さんを支えることも大切ですが、人生100年時代とも言われている現代において、私は元気な高齢者の皆さんが役割を持って地域を支えることも大切だと考えており、そうすることが生きがいにもつながると思っています。そのため、シニアクラブに対する支援を強化し、元気な高齢者の皆さんによる見守り活動などの促進を図っています。今後は元気な高齢者の皆さんが、より生きがいや張り合いを持って地域の役割を担うことができる仕組み作りも進めていきたいと考えています。長泉町は、子育て世代だけではなく、あらゆる世代の方々が輝き続けることができるちょうどいい街を目指していきます。
町民税所得税の確定申告の準備はお早めに。今年の確定申告は密を避けてスマートに。確定申告期間、2月16日火曜日から3月15日月曜日。 年が明け、確定申告や住民税申告を意識される方も多いのではないでしょうか。確定申告や住民税申告は、自分の1年間の所得などを申告し、住民税や健康保険税などが正しく決定されるための大切な手続きとなります。ただ今年は申告手続きも感染症対策との両立が必要となります。申告会場の対応など、昨年から大きく変更する点がありますので、申告の予定のある方は早めの準備をお願いします。詳細は2月1日号でお知らせします。必ず最新の情報をご確認ください。今年はいつもとは違う確定申告、住民税申告です。感染症拡大防止のため、長泉町と沼津税務署からのお知らせとお願い。申告会場は例年多くの方が来場されます。感染防止策を行い、申告会場を開設できるよう準備していますが、不特定多数の方の来場により、感染リスクがゼロではないことや、会場の受付方法など、例年に比べご不便に感じることもあると思います。人と人との接触を減らすことが感染拡大防止につながります。皆さんそれぞれが可能な方法で、密を作らない申告に協力をお願いします。申告書はなるべく自宅で作成、提出をお願いします。ご自身のスマートフォンまたはパソコンを使って、自宅から確定申告書を作成、提出ができます。申告会場に来場される場合、注意事項を確認の上お越しください。役場会場、防災センター、沼津税務署会場、キラメッセ沼津、各申告会場は次の新型コロナウイルス感染症拡大防止策を行った上で開設します。ただし今後の状況により内容を変更する場合があります。混雑緩和のため入場には入場整理券が必要となります。密集を避けるため会場内には待合スペースを設けず、入場整理券に記載の時間枠ごとのご案内となります。また整理券の配布状況によっては後日の来場をお願いすることもあります。入場の際に検温を行います。37.5 度以上の発熱が認められた場合、入場をお断りさせていただきます。発熱などの症状のある方や、体調の優れない方は来場をお控えください。来場の際は、マスクを着用し、入り口などでの手指アルコール消毒をお願いします。また、できる限り少人数でお越しください。申告書の作成は自宅から。確定申告書は自宅で作成することができます。給与所得や年金所得のみの方であれば、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから、源泉徴収票や社会保険料の控除証明書などの内容を画面の案内に沿って入力するだけで作成できます。提出も自宅から OK。マイナンバーカードや税務署が発行する ID パスワードを使用すれば、e-Tax で自宅などから送信できます。e-Tax を利用せず、印刷して郵送などにより提出することもできます。ID パスワードの発行を希望される場合、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類、運転免許証などを持参し、沼津税務署へお申し出ください。以前に取得済みの方は新たに取得する必要はありません。詳細は国税庁ホームページにあります。公的年金受給者を対象とした事前申告相談、主催長泉町、時2月9日火曜日、受付時間午前の部 午前9時から午前11時、午後の部、午後1時から午後4時。受付開始30分前から整理券を配布します。ところ、南部地区センター、対象、60歳以上の公的年金受給者、定員、午前の部30人、午後の部50人。次の申告は役場会場で受付できません。令和元年以前の申告、住宅借入金等特別控除、配当所得、特定増改築等住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、不動産所得、事業所得、譲渡、不動産株式所得。これらの受付会場はキラメッセ沼津会場となります。持ち物、年金給与の源泉徴収票、生命保険料、地震保険料などの控除証明書、国民健康保険などの社会保険料の年間支払い額がわかるもの、医療費控除の明細書など、医療費控除を受ける方のみ。明細書を作成していない場合、受付できません。認め印、マイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書、運転免許証など、申告者名義の通帳、還付対象者のみ、利用者識別番号お持ちの方のみ。公的年金受給者向け事前申告相談、主催沼津税務署、時2月10日水曜日から2月15日月曜日、土日祝日を除きます。午前9時から午後5時、ところ、キラメッセ沼津、沼津市大手町 1-1-4。 問い合わせ税務課、電話 989-5506、 役場会場、町県民税申告について。沼津税務署、電話 922-1560 代表。第21回静岡県市長対抗駅伝競争大会、祝町の部準優勝、2時間18分30秒。12月5日土曜日に開催された第21回静岡県市長対抗駅伝競争大会町の部において、長泉町は昨年の5位入賞から大きく順位を上げ、準優勝の栄誉を勝ち取りました。今大会はコロナ禍での開催となりましたが、選手たちは県庁前から草薙陸上競技場までの12区間を郷土の誇りを胸に全力で駆け抜けました。大会後に行われた報告会では、選手たちから、皆さんの応援が力になり、全力で走ることができました。準優勝は本当に嬉しい。来年は優勝を目指したいです。と、感謝の言葉と熱い決意が述べられました。東夢也さん、長小6年、第3区区間賞を獲得。区間賞を目指して練習してきました。練習の成果が出せて本当に嬉しい。来年も区間賞を狙いたいです。問い合わせ、スポーツ協会、電話 987-5859。 情報ステーションプラス、令和3年度長泉町会計年度任用職員、町の職員を募集します。表になっています。募集職種、事務員、募集人数1人、資格必要ありません。勤務日、時間、平日午前8時30分から午後4時30分、1、2ヶ月に1度土曜日勤務、平日と同時間。勤務場所、住民窓口か役場内。申し込み期限、 1月29日金曜日。問い合わせ、住民窓口か電話989-5509。次からは、募集職種、募集人数、資格、勤務日、時間、勤務場所、申し込み期限、問い合わせの順にお伝えします。特別支援教育専門員、1人。特別支援教育専門員に関する必要な知識を有していること。平日午前8時30分から午後4時30分。教育推進課、役場内。1月29日金曜日。教育推進課、電話989-5529。特別支援学級補助員、若干名。資格は必要ありません。平日、小学校、午前8時から午後3時45分。中学校、午前8時から午後4時。町内小中学校のいずれか。1月29日金曜日。教育推進課、電話989-5529。幼稚園教諭、若干名。幼稚園教諭免許、平日週5日、勤務時間は職務によって異なります。勤務時間相談課、町立幼稚園、1月20日水曜日、子ども未来課、電話989-5528。保育園保育士、若干名、保育士資格、平日週5日、年に数回、行事などで休日出勤があります。勤務時間は職務によって異なります。勤務時間相談課。町立保育園、1月20日水曜日、子ども未来課、電話989-5528。子ども園保育教諭、若干名、幼稚園教諭免許、保育士資格、どちらかでもか。平日週5日、年に数回、行事などで休日出勤があります。勤務時間は職務によって異なります。勤務時間相談課、町立子ども園、1月20日水曜日、子ども未来課、電話989-5528、表を終わります。詳細はホームページまたは担当課へ直接お問い合わせください。共通事項、任用期間4月1日から令和4年3月31日、職種によって異なる場合があります。給与、勤務条件、社会保険の適用は各職種で異なります。申し込み方法、会計年度、任用職員、任用申込書、及び資格証の写し、有資格者のみ、など各担当課へ提出、郵送課。必要書類は各職種で異なりますのでご注意ください。募集案内や申込書は町ホームページからダウンロードできるほか、各担当課窓口で配布しています。書類選考、面接などを行います。問い合わせ、行政課、電話989-5500。親子で楽しもう。子育てパパママ応援、ベルフォーレ、ハピネスタイム。DW ニコルズ、カイナツが繰り広げるミニミュージックフェスを開催します。会場のみんなと楽しい時間を過ごしましょう。時、2月28日日曜日。会場午後1時。開演午後1時30分。ところ、ベルフォーレ。出演、DW ニコルズ、カイナツ。内容、子供と一緒に楽しむ音楽ライブや絵本の読み聞かせ、ここだけの子育てトークなど。定員300人、参加費無料、申し込み期間1月6日水曜日から31日日曜日。 詳細はお問い合わせください。問い合わせベルフォーレ、電話 989-0001。 パブリックコメント計画、素案に対する意見を募集します。町で行うさまざまな施策に対する皆さんのご意見を募集します。素案公表、意見提出用紙の設置場所、町ホームページ、各担当課窓口、情報公開コーナー、役場2階、南部地区センター、コミュニティ長泉。意見の提出方法、各担当課窓口に直接または郵送、ファックス、E メールのいずれかで提出。素案が5件あります。素案名、第4次長泉町健康増進計画、歯科保険計画。内容、健康づくりを推進するための基本方針、方策と、歯と口腔の健康づくりの方針、方策を示す計画を策定。公表開始、1月8日金曜日。意見の提出期限、2月7日日曜日。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8769、 ファックス 986-8713、 メール、成人アットマークタウン .nagaizumi.lg.jp。 次からは素案名、内容、公表開始、意見の提出期限、問い合わせの順にお伝えします。第3次長泉町食育推進計画。食育基本法に基づき、町の食育を推進するための基本方針と方策を示す計画を策定。1月15日金曜日、2月14日日曜日。健康増進課、電話 986-8760、 ファックス 986-8713、 メール、母子アットマークタウン長泉 .lg.jp。 第4次長泉町子ども読書活動推進計画。子どもの読書環境の整備に関する計画の見直し策定。1月15日金曜日、2月14日日曜日。町民図書館、電話 988-7801、 ファックス 988-7802、 メール、図書館アットマークタウン長泉 .lg.jp。 長泉町地域公共交通計画。総合的なまちづくりの一環として、公共交通に関する事項を位置づける公共交通のマスタープランを策定。1月15日金曜日、2月15日月曜日。企画財政課、電話 989-5504、 ファックス 989-5585、 メール、企画アットマークタウン長泉 .lg.jp。 長泉町学校施設整備基本方針。学校施設が抱える老朽化など多くの課題に対し、計画的で一貫性のある学校施設整備を行うため策定。1月20日水曜日、2月19日金曜日。教育推進課、電話 989-5529、 ファックス 989-5993、 メール、教育アットマークタウン長泉 .lg.jp。 なお、12月15日号に掲載した長泉町国土強靭化地域計画のパブリックコメントは諸事情により延期となりました。詳細は2月1日号の広報でお知らせします。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。
情報ステーション、お知らせです。競争入札参加資格審査申請を受け付けます。令和3、4年度に町が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント等、物品調達等に関わる競争入札へ参加を希望される方の競争入札参加資格審査申請を受け付けます。また、町内の事業者を対象に、契約金額50万円以下の案件を対象とした小規模修繕等参加登録申請の受付も行います。提出期間2月1日月曜日から15日月曜日。提出方法、町ホームページで必要書類などを確認して郵送で提出。窓口での受付は行いません。問い合わせ企画財政課、電話989-5503。要介護・高齢者等介護者支援金の後期分、令和2年7月から12月を支給します。要介護認定を受けている方と同居する介護者に支援金を支給します。対象、要介護3から5の認定を受けている方と同居かつ生計を同じくし介護している方、令和2年1月から6月の前期分を申請していない方は、後期分と合わせて申請ができます。支給額、最大3万円、5000円かける6ヶ月分。入院や介護施設へのショートステイが8日以上ある月は除きます。持ち物、認め印、通帳、ゆうちょ銀行以外の口座で介護している方の名義のもの。申請期間、2月1日月曜日から15日月曜日。申請方法、申請書を窓口へ提出。申請書は長寿介護課で配布しているほか、町ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ長寿介護課、電話989-5537。傷病手当金の支給対象期間を延長します。新型コロナウイルス感染症により、療養のため勤務することができなかった期間に対し支給する傷病手当金について、支給対象期間を3月31日、水曜日まで延長しました。対象、国民健康保険の被保険者、給与などの支払いを受けている方に限ります。で、次のいずれかに該当する方、新型コロナウイルス感染症に感染した方、発熱などの症状があり、感染が疑われた方。支給期間、勤務することができなくなり、3日を経過した日から勤務することができない期間。支給額、直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額を、就労日数で除した金額 ×3 分の2 ×支給対象となる日数。問い合わせ、福祉保険課、電話989-5513。国保に加入している方で健康的な1年を過ごした世帯に記念品を贈ります。健康な生活を心がけてもらうため、国民健康保険に加入している方で家族全員被保険者が1年間平成31年4月1日から令和2年3月31日医療機関などを受診しなかった世帯に記念品を贈ります。今回は192世帯が該当しました。生涯健康な生活を送るためには、病気を早期に発見し、また健康なうちに生活習慣を見直すことが重要です。年に一度は必ず健康診断などを受けましょう。問い合わせ福祉保険課、電話989-5513。20歳になると国民年金への加入のお知らせが届きます。日本に住む20歳から60歳のすべての方は国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。国民年金には老後を支える老齢基礎年金のほか、事故や病気で重い障害が残った時の障害基礎年金、働き手が亡くなった時の遺族基礎年金などの給付があります。ただし、保険料の未納期間があると年金が受け取れない場合がありますので、ご注意ください。学生の方や収入が少なく保険料の納付が困難な方は、 学生納付特例や納付猶予など保険料の支払いを猶予する制度があります。問い合わせ福祉保険課、電話989-5513、沼津年金事務所、電話921-2201。焼き鳥てっちゃん三島店でテレワークをしてみませんか？いつもと違った空間で仕事をしてみませんか？無料 Wi-Fi 完備で感染症対策も行っています。ところ焼き鳥てっちゃん三島店下戸狩83-1、利用時間午前9時から午後5時、利用料1日1000円、半日500円。個室を貸し切る場合は別途料金がかかります。予約方法、電話で予約する。予約電話番号、電話987-3310、株式会社 MIS。問い合わせ、産業振興課、電話989-5516。次は催しです。長泉町裾野市合同就職面接会を開催します。事業所と求職者のマッチングを目的として、長泉町裾野市合同就職面接会を開催します。時2月5日金曜日午後0時30分から午後3時30分ところウェルピア長泉、対象一般求職者、令和3年3月に卒業予定の学生で就職先が決まっていない方、情報収集目的のご来場も可能です。雇用保険受給中の方は求職活動実績に該当します。内容、個別面接、出張ハローワーク、キャリアカウンセリング。会場に直接お越しください。問い合わせ産業振興課、電話989-5516、ハローワーク沼津事業所部門、電話931-0143。次は募集です。こんにちは赤ちゃん教室参加者を募集します。新型コロナウイルス感染症対策のため内容を変更して開催します。時1月22日金曜日午後6時30分から午後7時30分ところウェルピア長泉、対象町内在住の初めて出産する妊婦と夫、令和3年4月31日までの予定日の方、定員先着順で12組、参加費無料。詳細はお問い合わせください。申し込み方法、1週間前までに健康増進課へ電話で申し込む。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。子育て離乳食教室参加者を募集します。離乳食の進め方についての講話を開催します。時1月25日月曜日午後1時30分から午後2時30分ところウェルピア長泉、対象町内在住で3ヶ月から4ヶ月の乳児第1子の保護者、定員先着順で15人、参加費無料。詳細はお問い合わせください。申し込み期間、1月15日金曜日から22日金曜日。申し込み方法、電話で申し込む。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。ヘルシオ教室参加者を募集します。減塩指導を主とした生活習慣病予防教室です。尿検査で1日に自分がどれくらいの塩分を摂っているかを検査し、食事内容と合わせて栄養指導を行います。時1、1月28日木曜日午前9時30分から午前11時。教室説明、採尿キット、食事記録表の配布など。2、2月8日月曜日から12日金曜日1時間程度、11日祝日を除きます。食事記録の提出、味噌汁の塩分測定。3、2月22日月曜日から26日金曜日1時間程度、23日祝日を除きます。尿検査結果、栄養計算を踏まえた栄養指導。ところウェルピア長泉、対象 町内在住で18歳以上の方、高校生不可、定員先着順で10人、参加費無料、申し込み期間1月5日火曜日から27日水曜日、申し込み方法、電話で申し込む、問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。生活習慣病の予防について、医師による講演会の参加者を募集します。町内の南一色セントラル内科の糖尿病専門医である宝礼医師が、メタボリックシンドロームや生活習慣病の予防法、検診結果の活かし方について分かりやすくお伝えします。時、2月10日水曜日、午後2時から午後3時、ところ、ウェルピア長泉、対象、町内在住の方、定員先着順で20人、参加費無料、申し込み期限2月9日火曜日、申し込み方法、電話で申し込む、問い合わせ、健康増進課、電話986-8769。ここでテープを裏返してください。